玉川物語。玉
川物語。
皆さんこんばんは。1月13日水曜日の夜がやってまいりました。サバガ物語お届けしてまいります。この番組いつもお会いしてますパーソナリティは NBO 法人ボーボーネット豊富防災ネット推進会議竹本浩一です。お寒ございますということで、皆さんのお住まいのお家あるいは、今ハンドルを握られている方の窓の外はどうでしょうか。雪降ってますかね。今スタジオからちょっと見ても暗くなってて、景色はちょっとあまり見えないんですが、隣の駐車場のですね、水銀灯の明かり越しに、見てますが、今のところはあまり激しくは降ってないようですね。昨日から急激に気圧配置が冬型になりまして、山口県内久々のまた雪になりました。で、私も今日6時前に宇部の方からこちらの方に車で走ってきたんですが、宇部から、小郡まで、ほぼ吹雪のような状態で、道路もですね、国道2号線が山口宇部有料道路を使ってきたんですが、ちょうどアジスインターから先がもう路面がもう真っ白な状態でした。だから雪によってまた真っ白になっちゃったという状態ですね。で、2号線の方は香川の方のインターチェンジを降りてずっと小郡方向へ走っていくんですけども、途中まではアスファルト見えてたんですが、小郡のインターあります。小郡の降りるとこありますね。自動車の試験場がありますが、手前の坂道あたりから突然真っ白になりましてですね、山口南インターの付近まで真っ白と、その横殴りの雪でほとんど視界が見えなかった。これ、午後6時の現在の状況でしたけども、非常に危険な状態かなと思いました。今ちょっと状況1時間経っておりますので状況変わってるかもしれませんが、今後また豊富からですね、西の方向に向かって進まれる方、国道2号線で、小郡方向へ向かわれる方ですよね。それと高速道路で、山口ジャンクションの方向へ向かって、豊富からですね、山口ジャンクションの方向へ向かって行かれる方は、もしかすると途中で気象状況急激に変化して、雪が降ってたり積もってたり、あるいは吹雪になってたりという天候の変化があるかもしれませんから、西の方へ向かわれる方、どうぞ気をつけてハンドルを握って気をつけて移動されたらと思います。寒い中ですが、できるだけ暖かい放送していただければなと思います。どうぞお風邪など召さないように今日も最後までお付き合いいただければと思います。この番組では皆さんからもご意見いただいておりますが、雪の情報でも結構です。何でも結構ですから、いつも通り、メールアドレスの方、ファックスの方いただければと思います。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガー物語をお届けしております。時刻は7時9分まもなく50秒になるところです。今日は雪が非常に山口県、年に何回か降るって積もるんですけども、今回ちょっと寒気、強い寒気が入っておりまして、山口県の北部、そして特に西部の方ですね、海側から、雪雲が流れ込んでまして雪が降っているという状況です。どうぞ運転されている方のお気をつけて、特に夜になりますと凍って凍結していきますので、アイスバーンになりますので、特に十分に気をつけていただければと思いますし、当然ノーマルタイヤで走るのでやめてくださいと。スタッドレスでもアイスバーンになりますと滑ることがありますので、どうぞお気をつけいただければというふうに思います。 います。さて、サバガー物語、まあ、あの年が明けましてあのお届けしておりますけども、今日はですね、まあ、2009年のサバガーを、まあ、振り返ってということと、それと、まあ、2010年になりましたので、まあ、その辺も踏まえてですね、どういうことを考えていこうかということをあのお話をしようと思います。今日のゲストのお久しぶりでございますが、国土交通省山口河川国道事務所から、田辺副所長に来ていただきました。こんばんは。
こんばんは、田辺です。
よろしくお願いします。久しぶりですね。
そうですね。
何ヶ月ぶりですかとか言って
ですね、
ご無沙汰をしておりましたですね。
10月ぐらいでしたかね。
10月ぐらいでしたね。あのお正月はあのゆっくりされできましたですか。年末年始は
一応田舎の方に
帰りました。田舎の方に、はい、はい。で、まあ、まず2009年を振り返るということで、まあ、いろんなことがあったあの、まあ、2009年ではあったんですが、まずあの副所長の方からこう思い出すなんか、まあ、国交省としてですね、いろいろこう、はい、まあ、やられてはおられますが、はい、まず出てくるのは何でしょうか。
そうですね、まずあの春桜の時期にですね、はい、島地川ダムで、はい、あの高瀬湖桜のクリーンウォークですが、はい、実施しまして、たくさんの方に来ていただきまして、はい、まあ、あの健康も兼ねてですね、うん、ダム湖をぐるっと歩いていただいて、まあ、ゴミの、まあまあ、清掃もしながら、はい、ゴミ拾いもしていただきながら、自然を満喫していただいて、あのクリーンウォークいただいたということがまず取り組む、まず最初にしたことですね。
やっぱり普段、まあ、あの高瀬湖ですけども、あの、まあ、ダムがあって高瀬湖ということになるんですが、はい、あのやっぱり一般の方がなかなかあのそういうところゆっくり時間をかけて回るということはなかなかないでしょうからね。
そうですね、
うん、でまた合わせてあのよくあの企画で入れていただいているダムの見学というのもあったりもして、非常にあの、まあ、あのまあ、もちろんその清掃活動があの、まあ、一つ大きいんですけども、
はい、
あのなんていうの、桜の時期ですから高瀬湖もやっぱり綺麗ですよね。
そうですね、昨年春の、桜の時期、多少あの時期が遅くてですね、
はい、
もう散りかけでしたかね。ただそれはそれであの桜の花びらがあの綺麗に舞ってですね、
はい、
あの非常に美しい状態ではありましたけどね、
はい。まあ、あのたくさんの方にご参加いただいて、いつもねあの本当にあの嬉しい悲鳴であの担当されている方もあの、まあ、この番組のくまちゃんも、一生懸命マイクも走ったりして、で子供たちも結構あのいろいろね、あの毎回参加してくれたりして、
はい、
ありきってもらってまして、いいですね。なかなかやっぱりあのゆっくりそのダム湖を見るというあの、ダムは割とこうダムのダムサイトっていうんですか、は見るんですけど、
はい、
その裏側のダム湖をゆっくり歩いて回るってなかなか機会ないですよね。
そうですね、またあのその後で、島地川ダム自体、
うん、
あのダムの中もですね、うん、見学いただいて、
はい、
ダムってどんなんだろうと、まあ、あのお子さんお連れの家族でですね、
うん、
見ていただいたりして、
はい、
あの結構良かったかなと思います。
意外にあのダムは表からしか見てないですけど、ダムの中を見るっていうことはないんですよね。
そうですね、あのダムの中に入っていただいて、あのダムの下の方まで降りていただいてですね、はい、ダムの中のというかあの放流設備がどうなってるかとかですね、
はい、
そういう機械的なものも見ていただきましたね。
はあ、子供たちはああいうのあの興味津々でしょうね。
ですね、喜んでますね。
大人もめったにその表からしか見たことがないから、まあ、ぜひあのダム の, その仕組みとかですね、ダムの その 利活用ですか、そのダムの利用というのはどういうものかというのを知っていただくといいですよね、はい、こういう機会 で, です、ね、あとその、まあ、桜の季節はやっぱりそういう、ね、高瀬湖なんですが、次に何がございますか。
次はですね、まあ、出水期といいますか、梅雨の時期を迎えると、
はい、
まあ、やはり、雨が降って、まあ、サバ川にも、洪水ですか起きる可能性があるんで、はい、まずはあのサバ川の堤防とかですね、
はい、
河川管理施設ですか、それが、まあ、あのどういう状況なのか、どういうところが危険なところなのか、
はい、
注意しなければいけないのかといったような、うん、あのことをですね、地元の水防団の方と一緒に、はい、まあ、あの私ども職員と一緒にですね、うん、合同で巡視してですね、うん、事前にこういうところがもしサバ川が洪水で水位が上がった場合、
うん、
こういうところを気をつけましょうねということを、まあ、事前にそういう箇所をですね、
はい、
みんなで、知っておくと、
うん、
でいざとなったらすぐ対応できるということで、うん、合同巡視というのを、5月ですかね、
はい、連
秋前ぐらいにしたと思います、
は
い、
これもまあだいぶあの気候も暖かくなって、まあ、一応巡視ですからあの、まあ、点検が主なんですが、はい、まあ、あの鯖川 の, その川をずっと、ね、あの回るにもちょうどいい時期では、まあ、もちろん出席前ですから回らないといけないんですけども、でそのやはりあの、まあ、どうしてもあの国が管理しているダムだからあの川なんだからもう国に任せとけばいいじゃないかというところも言われる方もおられるかもしれませんが、やっぱりあの関係する方とやっぱり一緒に見るということがやっぱ大事なんですかね。
そうですね、あのやはり水防活動は、はい、あの実際は水防団の方がやられることになりますのでね、どこが一番危険なのか、うん、またその水防活動で使う土のうがですね、はい、まあ、備蓄してあるわけですけど、はい、どこにどの程度備蓄してあるのかとかいったこともですね、うん、その巡視の中で知っていただくというようなことでですね、うん、やっております。
やっぱりそういうあのいざという時に必要なものがどこにあるか知らないと、
そうですね、
逆にであのそこ置いてますって言ってもやっぱり現物現地をやっぱ確認してみなければ、はい、いざという時に出てきませんよね。
そうですね。でまたあの実際それが使えるような状態のあるのか、
はい、
例えばあの鯖川の堤防って結構あの一般の人が通れるような、はい、あの指導と兼ねたりしてるんですけど、
ね、はい、
あの一部あの河川管理専用の部分もありますので、は
い、
その辺はあの、
ね、
ゲートを閉めてますんで ね、その辺のじゃあ鍵はどこにあるのかとかですね、はい、いう質問が水防団の方から出たりして、その辺を確認するいう意味でもですね、よかったと思います、
うん、まあ、長い目で見れば当然水防団の方も同じ人ばっかりがいるわけじゃなくて、少しずつこう、まあ、本当に言うとあの世代交代してどんどん、ね、若い方がこうになってくれるといいんですけど、まあ、ちょっと若干今無双の手もあの苦労しているところもありますが、はい、まあ、そういってもどんどんどんどんその年月を経つごとに人も変わっていきますから、やっぱ常に毎年毎年やっぱそうやってあの伝えて、やっぱり確認を自らやっていくってことをやらないといけないですね。
そうですね、
はい、まあ、出水期ということで、まあ、あの 我々簡単に出水期っていうんですが、まあ、要するに俗に梅雨に始まりというところで、まあ、雨が降れば水が出るということで出水期と言っておりますが、まあ、緊張する時期の前の、まあ、点検ということになろうかと思いますね、はい、でまあ、それから梅雨に入っていきますね、
はい、
今年梅雨どうでしたか、その、まあ、6月、まあ、入り頃は、ね、あまり、
ね、そうですね、はい、平年ぐらいだったと思いますね。
だからまあ梅雨に入ると、まあ、ちょっと、職員の方も少し緊張されるというかありますよね、
はい、
やっぱりあれ気象状況とか気象情報なんかやっぱりかなり見られるんでしょうね。
そうですね、うん、あのまあ、気象庁さんから注意報警報が出されますので、はい、まあ、その度に、まあ、事務所の担当で、体制を組むというようなことがありますね、
はいはい、なりますね。まあ、こういうふうにですね、まあ、高瀬湖の桜から始まるんですが、あの1年を通すと、まあ、の梅雨という、まあ、四季を持っている限りにおいて、とにかくこの梅雨っていうのは必ずやってきますし、秋の時期はまた秋雨もありますし、はい、台風も来るということで、やはりあの川を管理するものとしてはもうあのそこはきちっと事前にあのやるべきことはやると、
ね、
いよいよその時期に入れば、情報をきちんと、まあ、聞きながら収集しながらやっていくような体制に入っていくということになりますね、まあ、でも結構出水期って長いですよね。
長いですね、6月から、9月末ぐらいですかね。
6月から9月と1年を通して結構な時期ですよ ね、
ですね。
今冬の時期ってのはどうなんですか。
冬の時期は逆にあの雨が少なくてですね、
逆に水不足、
あの水不足というのが
悩まされるところ
ありますね。
だから水は多いのも困るけど少なすぎるのも困る。
そうなんですよね、
いうところですね。はい、ありました。サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のお相手は、NPO 法人ボーボーネット豊富防災ネットワーク推進会議の竹本浩一と、今日はですね、昨年の2009年、そしてまあ2010年を思うということで、この、まあ番組のスポンサーでいらっしゃいます国土交通省山口河川国道事務所から、田辺副所長様に、お越しいただいて、2009年、桜の咲く頃からお話を、遡ってですね、あの国土交通省の、まあ、関わってきました、あるいはあのやってこられましたお話を伺っております。で、まあ、あの出水期という、まあ、その梅雨の時期、まあ、大雨洪水というのが、まあ、キーワードでちょっと上がってくるんですが、まあ、なってくるんですね。で、まあ、6月ぐらいに入ってきて、次何でしょうね、出てくるとすれば
次は平成19年から、はい、サバ川流域で、サバ川流域防災訓練と、はい、いうのを3年目になるわけですが、はい、それを、まあ、今年もやるということで、はい、まあ、今年は上流域ということで、はい、徳地地区ですか、はい、島地地区でやるということで、その、まあ、実行委員会を先生に委員長になっていただいて立ち上げて、はい、まずはその地区でワークショップをやりましょうね、はい、ということで、はい、6月ぐらいから確か、はい、第1回第2回と、はい、私も第1回第2回目までですかね、
はい、
6月ぐらいに2回やって、はい、りましたね。
島地地域と和田地域それぞれ入りましたですね。
はい、そうですね。
まあ本当まあ訓練ですから、普通の訓練というと、まあ、水防訓練もそうですけど、一発やって終わりですよね、普通は。ところが、その対象地域に事前に入ってワークショップやるっていうスタイルは珍しいですよね。
そうですね。私もこちらに来て初めて。
ちょっとこれが今回のサバ川流域防災訓練の特徴ですね。そうですね。ちょっと全国内ちょっと特徴かなと思いますが、うん、その初めてね、今回そのワークショップの地元に入られた時の、まあ、まずご感想って言うんですか、どんな感想をお持ちになりましたか。
まあ、島地地区、まあ、島地川沿いですけど、はい、上流には島地川、先ほどの話で出た島地川ダム、はい、これ国が管理しているということで、はい、まあ、実際その島地川がその国が管理しとって、どういう時にどういう情報が、そこの地域に伝わってるのかなということで、まあ、地区の方もですね、なかなかご存じなくて、またそれより前にそのダムの働きとかですね、そういうこともですね、そのワークショップの中でいろいろ質問が出たりしてですね、まあ、その辺から、やはり、ダムの方、周辺地域の方もですね、ダムの働きとか役割とか、はい、そういった情報をあまりそのご存じなくてですね、まあ、その辺が私たちもですね、もう少しダムの働きとかですね、はい、ダムの仕組み、どういう情報をダムからいつ出しているのというのをですね、きちんとやはりお伝え、まあ、知っていただかなくてはいけないなと思いましたね。
意外に行政間の災害情報とかですね、あれそういう情報に関しては、意外に住民側にはこう裏舞台でこう回ってるもんですから、誰がどこから流してるとか、どの時点で流してる、意外に知らない、ご存じないですよね。
そうなんですよ。で、特に島地川ダムの情報というのは、法師さんとか山口さんとか、はい、まあ、周南市、市の防災の窓口には直接出して、はい、また、市の、まあ、市に直接出してるんですね、うん、ですからそれから先本当のそれぞれの地区にどういうふうに伝わってるのかっていうのが私らも把握してないんです、ね、その辺やはりどういうことになってるのかというのが、そのワークショップを通じてですね、うん、実態が見えてきたというのがありますね、
うん、どうしても国ですから、まあね、国の管理ですから、まあ、ダムのところに、まあ、中心になるわけですね、はい、ところが実際末端で受ける住民の方は、まあ、市で、今回は上陸ということで周南市さん、はい、山口さんという、まあ、市ですよね。で、まあ、いつも佐賀流域ですが甲府市さんなんですが、違う市の2つの市が絡んでいるというところがあって、意外にお互いにそれぞれ管理してるんだけど、お互いにその情報が意外に共有されてない部分もあったり、意外に発見があったりというのはありますよね。
そうですね。またダムの他にダムの下流の島地川というのがまた山口県さんが管理されてるんで、まあ、その辺の島地川自体の水位の情報をいかに地区の方、うん、また、市さんがどういうふうに取られるかというのも、うん、まあ、議論の項目には上がりましたよ ね、は
い、まあ、その辺まあ、なかなかそのやる機会がない、そういう国県市という、まあ、重要な、まあ、その連携をしなくちゃいけない方々が流域の防災訓練のためにというそのキーワードがあったから集まれたというところがやっぱり大きいですよね。
そうですね。
まあ今回もたくさんの山口さんも周南さん、まだ結果的な、本番の時にはちょっと周南市の和田の方はちょっと参加できなかったですけども、はい、顔が合わせるだけでも意見交換するだけでも大きいですよね。
そうなんですよね。私たち国県市の、まあ、行政ですよね、はい、がそういう議論をしている状況をですね、逆に地域の方が見られてですね、はい、 なんとなくマイクが言っとるかなという感じであの見られましたけど、うん、まあ、あのそれはそれでですね、改めてその情報伝達のそのあり方ですか、うん、その辺を改めてあの考えなくちゃいけないなという印象も持ちましたね。
ですね、まあ、俗にあの災害対応も縦割りかと言われる方もおられるんですけど、まさにその縦割りを打破するようなあの皆さんでご意見を、ね、あの交わしていただいたり議論をしていただくという機会ができたというのは地元にとっても非常に大きいあの利益というんですか、あの防災対応災害対応するときに非常に有益なものをもたらしたんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、このワークショップ6月に、まあ、やってはいって最初、まあ、そこから取っかかりで始まったんですが、我々もちょっとびっくりしたんです。7月に入りまして、
はい、
はい、まあ、中国地域と九州北部という、まあ、あの名前で豪雨災害という名前が、まあ、あの正確にはついておりますが、はい、まあ、我々いつも 7.21 の、まあ、災害とか豪雨とか土砂災害というふうに言ってますが、このあの鯖川流域、特にあの中流域、小野地域からですね、はい、あるいはその中心周辺地域のが災害に遭いました。7.21、その7月21日当日、田辺副長いかがでしたでしょうか。あの国交省、あの、
はい、あの朝早くから雨降ってましたんで、はいはい、あの当然警報も出てましたんで、はい、まあ、あの早々に事務所防災体制をですね、
はい、
注意体制段階的に警戒体制とかに、はい、上げてですね、まあ、あのそういう情報伝達ができるような体制を組んだという感じですね、
はい、うん、まあ、あの本線のね鯖川の方をずっとも、まあ、俗にモニタリングっていうかモニターされてたと思うんですが、はい、まあ、鯖川の方は結果的に頑張って今回くれましたよね。
まあ、鯖川の水位自体はですね、あの漆尾という、はい、まあ、中流域の観測所でですね、はい、まあ、まずは水防団待機水を超えまして、はい、それから短時間でですね、はい、危険、氾濫危険水位も最終的には超えたという非常に危ない状況でしたね、はいはい、
よくあの橋の下なんか
に、そうですね、
カラフルな色がついてますが、はい、まあ、あの
赤い部分に、ね、達したということですね。
あ、まあ、急にこう増水してきたという、
ね、そうですね、
はい、まあ、あのこういうのも一つの、まあ、教訓になるのかなと思うんですが、ただ今回はその、まあ、鯖川、まあ、なんとかね、あの持ってくれたんですが、あの周辺の山がその土砂災害が起こるというのはちょっとまあ、びっくりしました。
そうですね、あの私たちもまさかそういう状態になっているとはですね、はい、あの、まあ、事務所の中でそういう鯖川の情報を集めたり、はい、またその関係機関に情報を伝達する、まあ、作業の中でしてますんでね、はい、あの本当にその市内の、まあ、あの土砂災害ですか、はい、本当に起こっている状況がまさかと思いましたね。
まあ、どうしても、ね、川を管理してますから、その周囲の山まではね、それはまた別の、ね、県であったりという市がまあやったりといろいろまた違うところではあるんですが、ただ、まあ、流域というふうに考えたときにやっぱりちょっと、まあ、びっくりされたというか、ありますね。ただ、まあ、その後の対応は結構、この番組でも取り上げましたテックフォースが入ってきて、
はい、
いろいろ見られたということですよね。
そうですね、
はい、この辺はやっぱり国交省さんも迅速に対応ができてたと私も思うんですが、
はい、
現地見られてっていうことですよね。
はい、そうですね、はい、まあ、土砂災害が発生した箇所のですね、はい、点検、まあ、現地の調査をして、はい、まあ、危険な箇所の選定とかですね、
はい、
した上で、じゃあその対策をどうするのというのを、うん、まあ、山口県さんとですね、
はい、
調整しながら、
はいはい、まあ、でも結構今回は直轄で砂防ダムですね、やられることになったら非常に早く動けたなという感じはしたんですけども、
はい、まあ、特に大きな災害が発生したですね、はい、5カ所で、はい、国の方で、まあ、当面の緊急的な応急対策として、はい、砂防堰堤を各箇所で1基ずつですか、
はい、
今頑張って建設しているところでございます、はいはい、
これまだちょっとしばらくかかりますね。
そうですね、はい、まあ次の、まあ、今年のですね、梅雨時期を迎える6月ですか、はい、まあ、それまでには、はい、まあ、砂防堰堤の本体、はい、本体部分は完成してですね、はい、次の取水でもになった時でも、はい、当面その砂防堰堤で、食い止めるというような形で、まあ、応急対策なんで、
はい、
当面一期なんですが、はい、そういうことを今進んでおります、
はい、
まあ、順調に工事の方も進んでおります。
それは何よりですね、
はい。